お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、今私たちをあなたの御前に集めてくださって、あなたに向かって礼拝をお捧げすることができますことをありがとうございます。私たちは主イエスキリストを喜び祝うためにここに集まってきました。私たちは神様のお見舞いにぬかづいてあなたを礼拝するために今神様の御前にいます。どうぞ神様、私たちをあなたの御心に留めてくださって、私たちがここでお捧げする営みは小さなものですが、しかしどうぞあなたのその御心に留めていてください。私たちがここでお捧げする営みは私たちの肉の思いの中に埋もれているようなものでしかないかもしれません。すぐに望みを失ってしまったり諦めてしまったりする。しかしそのような私たちがこのようにしてあなたを仰ぎ礼拝を捧げすることが許されているのは、ただただあなたの憐れみによる奇跡であることを今深く思わされています。神様、どうぞあなたを仰ぎあなたを慕い求める私たちに今神様の御言葉をお聞かせください。主イエスキリストの私たちに語りかけてくださる命の言葉を今私たちに聞かせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第5章の19節から23節までを朗読いたします。新約聖書のヨハネによる福音書第5章19節以下、新約聖書172ページです。主イエスキリストが今日私たちに語りかける御言葉をお聞きください。そこでイエスが彼らに言われた。はっきり言っておく、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。父は子を愛してご自分のなさることをすべて子に示されるからである。またこれらのことよりも大きな技を子にお示しになってあなたたちが驚くことになる。すなわち父が死者を復活させて命をお与えになるように子も与えたいと思う者に命を与える。また父は誰をも裁かず裁きは一切子に任せておられる。すべての人が父を敬うように子をも敬うようになるためである。子を敬わない者は子をお使わしになった父をも敬わない。父が死者を復活させて命をお与えになるように子も与えたいと思う者に命を与える。そのように主イエスキリストは言われました。父が死者を復活させて命をお与えになる、この死者というのはイエスキリストのことです。やがてイエスは主イエスは十字架にかけられて死ぬことになる。しかしそのイエスキリストを死者の中から神が復活させて命をお与えになった。それと同じように子も、すなわちイエスキリストも 与えたいと思うものに命を与える、そのように主イエス様は言われます。主イエスキリストが復活をしたように、キリストは私たちをも命を与えて、私たちに永遠の命を与えようと、それがキリストがここで私たちにしておられる約束です。礼拝というのはキリストが与えてくださる命を喜ぶお祝いです。キリストが与えてくださった命を私たちが喜び、神様を賛美し礼拝をする、それが今日今ここで起こっていることです。私たちの教会では4月の12日から5月31日先週の日曜日までそれぞれご自宅での礼拝をお願いをしてきました。4月の12日はちょうど今年はイースターの日にあたっていました。主イエスキリストの復活を祝うのがイースターの日の礼拝です。1年の礼拝の中でも一番大切なのはイースターの礼拝と、そのように言っても決して言い過ぎではないと思います。しかしイエス様の復活を祝うイースターの礼拝というのは、1年に1回、3月か4月かその頃に1回だけあって、他の日はイエス様復活したっていうのが関係のない日曜日が来るのかっていうと、そういうわけではなくて、毎週日曜日の礼拝っていうのはどの日曜日もイエス・キリストの復活の命を祝うのが私たちがこうして捧げている礼拝の意味です。そもそも日曜日、どうして日曜日なのかというと、イエス様が復活をしたのが日曜日の朝だから、だから教会は日曜日に神様を礼拝をしています。私たちのこういう毎週の営みというのは、それがこうして集まることができるという状況であったとしても、あるいはそうではなく先週までのように自宅でそれぞれの祈りの時、礼拝の時を過ごすという時においても、変わることなく私たちは主イエスキリストにある命の喜びを、神様に感謝をして礼拝を捧げる、それが私たち教会の営みです。で、私はですね、かねてからご一緒に礼拝を捧げることができるようになった時には、旧約聖書のある箇所をですね、ご一緒に開いて読みたいなって思っていたんです。で、それはですね、旧約聖書のネヘミヤ記というところです。旧約の749ページ、旧約の749ページ、ネヘミヤ記第7章72節後半、8章が始まる直前のところですね、749ページです。8章の直前のところです。モーセの律法の朗読っていうふうに込み出しがついているところですね。
あ、はい。
これどういう時代背景なのかといいますと、イスラエルという国はバビロンという国に滅ぼされてしまったんですね。戦争に敗れて滅ぼされて、国はもう滅亡したんです。で、国の要人というのは主だった人というのはもうみんなバビロンという遠い、イラクの方に今である国にこう連行されてしまって、それバビロン捕囚なんていうふうに呼んだりしますけれども、そういうのがこの時代から百何十年か前にかつてありました。このネヘミヤの時代からかつて百何十年か前にそういうことがありました。で、その補修っていうのが起きて、大体70年ぐらい経った時に、世界史の大きな出来事があって、ペルシャっていう国ができて、で、そのペルシャっていう国はとても強い国で、バビロンなんかも全部滅ぼしちゃったんです。で、そのペルシャの王がそういうイスラエルだけじゃなくていろんな国の人たちが補修になって連れてこられていたんですけど、そういう人たちも全部それぞれの国に返すっていう政策を取ったんです。そういう世界史的な思わぬ出来事から、彼らは捕囚から解放されることになりました。で、解放されるっていうふうに言っても、もう何十年もこの場所でバビロンで生活をしていたので、それぞれのもう生活が出来上がっちゃってたんですね。70年で言ったら私たちの人生よりずっと長い時間ですから、それで新しい生活の基盤ができるっていうのは私たちの想像に難くないことだと思うんですけれども、だからみんながみんなじゃあゾロゾロ帰ったのかっていうと、そういうわけではなくて、一部の人たちがイスラエルにも帰っていったんです。 でこのネヘミヤっていう人で少し読んでいくとすぐに出てくるもう一人エズラっていう指導者がいるんですけれども、彼らがエルサレムに帰っていったのは、まあ、最初の捕囚の解放からまたすでに何十年か経って、まあ、第二陣第三陣とかの時代なんです。第二世代第三世代で、そういう人たちが、まあ、少しずつイスラエルの、まあ、エルサレムという首都のところに帰っていってしたことは、かつてあった神殿をもう一度作って、でそこで神様を礼拝しようということから彼らはその帰還民としての歩みを始めました。でもそれすごく大変なことで、何十年も経つうちにイスラエルの場所っていうのは、かつてイスラエルの国があった場所っていうのは他の国の人たちがもうそこに入ってきて全然関係ない人が住むようになっていたんですね。でそうするとイスラエルの人たちが私たちの国だというふうに帰ってきても、お前らは何者なんだ、ここはもう俺たちの国なんだっていうふうに言う人がいて、神殿建てようっていうのは本当に大変なことだったようです。なので神殿建てるっていうだけでは済まないで、城壁も作って自分たちの国の町を守ってっていうこともしながら、まあ、彼らはなんとか神殿を再建をしてもう一度神様を礼拝する。でその最初の礼拝っていうのが今開いていただいた場所です。8章の一節っていうところからちょっと見ていただくと、民は皆水の門の前にある広場に集まって一人の人のようになった。彼らは書記官エズラに主がイスラエルに授けられたモーセの律法の書を持ってくるように求めた。祭司エズラは律法を会衆の前に持ってきた。そこには男も女も聞いて理解することのできる年齢に達した者は皆いた。第7の月の1日のことである。第7の月というのは、第1の月が春分の日の前後から始まりますので、だいたい10月か11月ぐらいのことですね。彼らは水の門の前にある広場に居並ぶ男女、理解することのできる年齢に達した者に向かって、夜明けから正午までそれを読み上げた。民は皆その律法の書に耳を傾けた。まあ、10月過ぎぐらい、秋がだんだんっていう時期ですから、夜明けって何時でしょう、6時過ぎでしょうか、まあ、それぐらいの時間から正午まで5、6時間にわたって彼らは神様を礼拝して、で神様を礼拝するっていう時に彼らが真っ先にしたことは聖書の言葉に耳を傾けるということです。律法の書っていうのは今の言葉で言えば聖書ということです。今の聖書の最初の5冊のことを律法の書っていうふうに呼んでいますので、その時代にもう出来上がっていた聖書を彼らは読んで、その言葉に真に耳を傾けた。でこの聖書の言葉に耳を傾けたっていう時に、彼らはですね、次のページ開いていただいて8節っていうところがありますけれども、750ページですね、8節のところを見ると、彼らは神の律法の書を翻訳し意味を明らかにしながら読み上げたので、人々はその朗読を理解した。まあ今の時代の人たちにとって分かる言葉に翻訳し直してその聖書を読んだ。これ言い方変えると、私たちの言葉で言えば聖書を読み、そして説教があったっていうことなんだと思います。まあ、そう考えると彼らがしていたのと同じことを私たちも今しているっていうことであると思います。でこの時ですね、彼らの思いって一体どのだったのかなって、まあ、本当にいろんなことを想像させられます。でそのことを感じさせるのが次のところですね。総督ネヘミヤと祭司であり書記官であるエズラは律法の説明にあたったレビ人と共に民全体に言った。今日はあなたたちの神主に捧げられた聖なる日だ。嘆いたり泣いたりしてはならない。民は皆律法の言葉を聞いて泣いていた。で私ずっとこの民は泣いていたっていう、まあ、この場面本当に大好きだったんですけれども、まあ、嬉しかったんだろうなっていうぐらいにしか、まあ、正直言ってよく分かんなかったなっていうふうに思います。今は私もある万感の思いを持ってこの言葉を読みます。民は皆律法の言葉を聞いて泣いていた。本当に言葉にならないほど嬉しかったんだと思います。神様の前でみんなで一緒になって神様を礼拝することができる、こんなに幸せなことはないって 思ったんだと思います。でもそれだけでもなかったんだと思います。まあ少し申し上げましたけれども、ここに至るまで本当にたくさん困難がありました。第一、彼らは戦争に負けて補修されていったっていう人たちから見たら、多分第二世代第三世代とかだと思うんですよね。百何十年か経っていますから、彼らはもう一人もかつてこの場所にあったっていう神殿なんて見たことがある人って一人もいなかったんですよね。まあ、親とか祖父母とかそういう人たちから、昔私たちはイスラエルにいて、あの国にいて、神殿があった、そこでみんなで一緒に神様礼拝していたんだ、私たちは今こんな遠い国にいて、あの神様を自由に礼拝することももしかしたらできなかったかもしれないけれども、でも私たちはそこで神を礼拝していたんだっていう話だけを聞いて、まあ、ずっとそこへの憧れを持っていたに違いない。そして、まあ、思わぬ仕方で帰ることができるようになって、でも帰ってもあのすんなりとその工事なんてうまくいったわけではなかったんですよね。妨害に遭い、まあ、あるいはあの廃墟の中に帰っていったわけですから、自分の生活を成り立たせるというだけでも本当に大変だったと思います。まあ、その中で本当にこう苦労を重ねながら神殿が少しずつ再建されていた。でその中で志半ばで挫折してしまった人っていうのもいっぱいいたんだと思います。あるいはあの仲間この仲間、たくさんの仲間が思い浮かぶけれども、その多くは、まあ、かの地に残ったまんまっていうことを選択したっていう人も、まあ、たくさん、まあ、そういう人もたくさんいたというよりはそういう人がほとんどで、帰ってきた人の方が、まあ、マイノリティだったっていうのが現実です。もう本当にそういういろんなことを思いながら、もう本当に万感の思いを込めて、今彼らは神様の前に集まって聖書の言葉を聞いて、本当に涙を流したんだと思います。本当に涙を流して、でそういう時に言うんですね。今日はあなたたちの神主に捧げられた聖なる日だ、嘆いたり泣いたりしてはならない、喜ぼう、神様の前に喜ぼう、今日は主の日だ、神様の日だ、私たちは今日涙を流すのではなく喜びを神様に捧げよう、行って良い肉を食べ甘い飲み物を飲みなさい、その備えのないものにはそれを分けてやりなさい、今日は我らの主に捧げられた聖なる日だ、悲しんではならない、主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である。今日朝の礼拝にも教会皆さん来てくださって一緒に神様礼拝しました。夜こうしてご一緒に礼拝できて、本当に私は今日お祝いの日だと思います。こうやって一緒に神様を礼拝することのできる喜びの祝いの日です。喜びお祝いの日ってなんていうか、この抽象的じゃないですよね、具体的ですよね、喜び祝う。本当にここには具体的なこと書いてあって、行って良い肉を食べ甘い飲み物を飲みなさい、まあ、今ねなんかこうご飯でお持ち寄って一緒に食事がこの後できたら最高だなと思うんですけれども、まあ、そこまでするにはまだ私たちは今の私たちの状況では忍耐が必要です。まあ、でも実ぜひですね、今日、まあ、晩ご飯も終わっておられるかどうか分からないですけど、ぜひ今晩か明日かお祝いのパーティーをですね、お家でしていただけたらなって思います。まあ、できたらいつもよりおかず一品増やしてお祝いをね、していただけたらいいなって思うんです。礼拝のお祝いです。神様の前に出て礼拝を捧げするっていう本当に素晴らしい出来事のお祝いを私たちそれぞれの場所で今はしたいと思うんですね。我らの主に捧げられた聖なる日、悲しんではならない、主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である。本当に私たちはもういろんなものを抱えて、もう時にボロボロになってしまったりとか、思い通りにいかなかったりとか、そういうことばっかりですよね。私たちは今、まあ、はっきり言ってコロナのことでほとんど頭いっぱいになってしまいますけれども、まあ、でも実はこの世界で起きていることコロナだけではなくて、コロナを発端として可視化されたっていうんですかね、あらわになったのは私たちの社会の中には本当にこのひどい差別だったりとか憎しみの実態っていうのは、まあ、いろんなところであらわになったなって思います。コロナのせいでなったっていうよりはもともとあったものが可視化されたっていうことだと思うんですね。 ますけれども、皆さんにもあると思います。あるいはですね、決してコロナの出来事と無関係ではなく、今起きてるなというふうに思われるのは、アメリカで の黒人の人が警察官に殺されたということから始まったデモですね、デモと合わさって起こってしまっている暴動、黒人社会の方が白人の人たちよりもコロナ一つを取ってみてもかかるリスクっていうのは高いって言われてで、一つにはこの黒人の人たちでマスクをしていると警察に銃を突きつけられるっていう現実があるんだそうですね。彼らはマスクなんてつけることはできない、あるいは病院にそもそも行くことができないっていうことだったりとか、アメリカの社会では黒人の人たちって私本当にこう何もよく知らなかったなと思うんですけれども、警察に銃を突きつけられるっていうことをしたことがない、そういう目に遭ったことがない人っていないそうなんですね。初めてそういう目に遭ったのは何歳なのかっていうと、15、6歳だと、そういう社会の中にもともといて、今回あのようなことが起きてしまった、そこからデモが始まりと思っていたら、それに乗じて破壊的な活動を起こす者が現れてしまった。本当に痛ましいことだなっていうふうに思います。香港でも今大変なことが起きています。香港の自由っていうものはもうほとんどなくなってしまったって、そういう声が上げられているっていうのが今現実だと言います。このコロナにかこつけてっていうんでしょうかね、ソーシャルディスタンスを取るために10名以上の集会をしてはならないっていうデモ潰しのため の命令っていうものがこう出るようなところになっているそうなんですけれども、私そういうニュースをこう触れながら、私たちの教会って相模野教会、カンバーランド長老教会相模野教会っていうのは正式名称ですけれども、香港にもアメリカにも姉妹教会がある教会、香港からも今窮状を届ける声が私のところにも届けられてきました。アメリカでも同じようなものです。で、私たちは、日本の教会も、どちらで起こっている出来事っていうのも、無関係では一言ではないっていうふうに思わされます。私たちの社会も、本当にひどい傷を負っていて、そういう中で教会も本当にひどい傷を今負っています。本当に教会も辛い中にあります。これから維持されうるのか、そういう局面にこれからなっていってしまうかもしれません。でもそういういろんな傷を抱えながら、このネヘミヤたちもそうだったと思うんですね。でも本当にボロボロになっているけれども、でも私たちは今神様を礼拝する、神様を礼拝し、このお方を喜び祝うことこそ私たちの力の源だ、本当にそういうふうに心から信じて神様の前にお祝いをして礼拝をお捧げしていたんだと思うんですね。で、その祝いっていうのは、先ほどの新約聖書の主イエスキリストの言葉言えば、神様が与えてくださる命の祝い、命の喜びのお祭りです。私たちは通常私たちが喜ぶことができるのは、こういうものを持っているからとか、こういう成果を上げることができたからとか、人に何か認められたからとか、そういう何らかの理由があって私たちは喜ぶものですけれども、でもこの言葉って主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源であるっていうふうに言ってますけれども、そういう自分の中にある根拠っていうものは見ていないんだと思うんですよね。私はこれだけ人に認められるような生き方をすることができたとか、誰々に褒められたからとか、自信を持つことができるような何かがあるから、そんなこと全然何もなくて、神様を喜び祝うことこそが私たちの力の源だ、あなたたちの力の源だ、ああこれなんだなって思います。私たちは自分自身を見つめていても、喜びの根拠なんてのは、ある時にはあるかもしれないですけれども、薄弱なものであって、 あるいは自分のこれは確かだというふうに思っているときに私たちは簡単に傲慢になってしまったり、亡くなったら卑屈になってしまったり、でもそうやって私たちは自分を見つめて喜びの源泉があるかないかっていうことで、まあ、こう鼻が高くなったり折られてしまったり、そうではなく主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である。このお方は私たちに命の喜びを確かに与えてくださるお方。まあ、イースターから前週のペンテコステまで、まあ、その期間が、まあ、くしくも自宅礼拝だったっていうのは不思議な巡り合わせになったなっていうふうに思います。私たちはこれからも続けられる限りこの場所では礼拝をしていきますし、あるいはまたそういうふうにそのことを断念しなければならない期間というのはもしかしたら来るかもしれないですし、まあ、先の見通しって本当に全く立たないですけれども、しかし私たちは主イエスキリストの復活を祝い、主イエスキリストが与えてくださる命を喜んで神様の前に私たちのこの営みをお捧げをしていきたい、そのように願っております。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、キリストが私たちに与えてくださる命の喜びを私たちは胸に今この時神様の御前に祈りを捧げています。神様どうぞ私たちをあなたが御心に留めてください。私たちにあなたを見上げるそのようなあなたへの愛を私たちにお与えください。どうぞこの一週間も主が私たちと共にいてくださって、キリストにある喜びを確かにしてください。主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。